ならばその弱さを覚えたときに何をよりどころとしてどなたを仰うかということで2章の1節が書いてある。2章の1節は手も手の第二の手に読んでた2章の1節、そこで私の子よ、まあ、ここでは子よと言ってますが、あなたはキリストイエスにある恵みによって強くなります。言うならばイエスキリストの懐の中に飛び込んでください。そこに降り続けください。そのお方が語られる御言葉に固く立ち続けなさい。その恵みによって詰められるんです。パウロはどんなに戦いが多かったかと思う中で、じゃあその恵みの主がどういうお方だから詰められたかというと、すいません、4章の9節、4章の17節開いてくださいますか。ちょっと最初あちこち開いても許してほしいんですが、4章の17節、彼は戦いを追う中にあって何によって強められたかというと、4章17節、336ページの下の段の真ん中がちょっと左上ですか、17節、有名な言葉でありますけれども、しかし私が御言葉を余すところなく述べ伝えて全ての異邦人に聞かせるように主は私を助け力づけてくださった。そして私は獅子の口から救い出された。主は私を助け力づけてくださった。以前の文語訳聖書はよろしゅうございます。主我と共にいまして我を強めたまえ。私たちの教団が大事にしている臨在の主によってつながっています。我らと復活の主は今も我らと共にいて、主私たちと我らと共にいて私を強めてくださる恵みの主がそうしています。この共に恵みの主イエスキリストに使えてるんだよ。手もで歴代のいやもう世々の生徒たちに、そして今の私たちに共にこの恵みの主に救いに預かって共にいてくださるお方に今使えているのだよ。それを私たちに今委ねてください。委ねていくことであります。パウロ手も手がそうですが、どうもですね、主が共におられるという臨在の恵みは著しくそれを身近に覚えるのは多くは苦難や試練の時が多いようであります。水川先生に別に言い申し立てるわけではありません。私は今神戸中央教会を牧師であるとともに神戸聖戦教会の牧師でもあるんです。正確に申し上げました。大体兵庫県 の真ん中にいたら牧師がいない教会ってないだろうと思われて、やっぱりいない教会あるんです。今私は神戸中央教会をそこで進んで、そこで中心に牧会をしておりますが、そうですね、歩いて15分、車で5分、歩くことも結構あるんですが、神戸聖戦教会の主幹牧師もさせていただいております。ただ性質ごとにお伺いできないので、伝道師がおられた時は伝道師の先生に行ってもらったんですが、まあ、ご引退なさったお名前をもし祈っていただきたいのでお名前言いますが、足立美京先生、飯田敏夫先生が、今日は飯田先生がご用意してくださって、いいお用意をしてくださってとても嬉しく思いました。忠実に聖書のご用意をしてください。じゃあカラスお前何してんの。毎週木曜日夕方行くんです。役に出したり祈祷会必ず牧師の役にしたりです。でもホットラインが引かれてますので電話が来たりとかあるんですが、実は4年前にこの群れから牧師が不在となりました、まあ、いろんな事情があったんですが、そこで、川原教会がそこの主幹牧師もしなさい、さあどうしようかなと悩んだんです。でしばらく時間が経過してから、私は普段も教会閉じてるんですよ。ピシャンと牧師がいませんから、これよくないなと思って、私は4人の役員の方に全員75歳以上の方です。お願いがあります。もしこれを牧師の提案を聞かせたら 私は責任を持ってこの目を継続して牧師として動かさせていただきます。何を言ったか、4人の方当番制で毎日教会に来てください。お弁当持って月曜日から土曜日まで来られますよ。4人ですから1週間2回の方ありますが、朝9時から夕方5時まで何してたかというと、もう教会におっていただいて電話かかったら電話に出たら地域の方々でもみんな庭掃除したら、庭というか玄関掃除したりですね、来客があると、そういうことして、その地域の人と接点を持つから、この4年間ずっとついてるんです。私少し頭下がります。そして、それまでは僕先生が全部しておられたと思うんですけども、修法作りも一生懸命、もう80万円の方がポツンポツンポツンとこうワークローに耐えられます。ちっちゃく見えますが、もう間違ってます。私はね、その間違いは本当にふっとさせる。目口が立てるようなことじゃありませんか。そうかしらなったのに、先生どうするんでしょう。まあ電話したりいろんなことでこちらどうでしょうか。そうするとね、数年2年ほど経った時に信者さんその方の意識がもう変わってくる。ここはね事実だから言いますが、5人の信者さんから私受け継いだ。今何人来てらっしゃると思います。3倍になりました。その4人の役員たちが私たちの教会、私の教会、主の教会が一番グッと思ってるんです。今まで僕先生にこんなに任せていた知らなかったんです。私はこのクリスマス一人のやってやってたその中から受選者が多くです。これも必死ですよ皆さん。新しいの言ったら無意識で捕まえ、ちょっと捕まえすぎるんじゃないかなと思うぐらい祈祷会と神様お願いします。こんな祈りされるんだよ。それもしかあの人を導きません。私はね燃やされるんです。すごい。ある時一人の役員がおっしゃいました。先生、教会の底辺が見えてきました。私はでしょうか、今までは牧師先生が住んでおってください全部任せきりだった。でも当番制で私が来るときに人が混んでくるんだな、外の道路を入っていると隣の人とこうしゃべっていろんなことを、教会ってこういうところなんだな、見えない部分が見えてきました。もう一人の役員が、先生私たちは憐れみの仲間ですねとおっしゃる。同在する兄弟姉妹皆さん、私はこの胸が非常に試練を通ったけども、そこに主が生きておられるということ、私も体験させていただきました。まあその教会と協力しながらやってるんですね。共に恵みの主に仕える共に恵みの主に仕えるんです。先ほど寝たきましたテモテの第二の手紙の2章の1節からなんか本当に委ねなさいと言われたものはもうこのような戦いもある、興味をするようなものだ、飲むようだ。しかし恵みの主でいらっしゃるダビデの子孫として生まれ死人のうちからよみがえったイエス・キリスト、いつもあなた方の肉に刻み込んでおきなさい。恵みの主だよ。そこまたこのことを覚えたいと思います。2つ目のお話したいと思いますが、そうですね、8節から20節一気に見てまいりますけど、このところでは共に真実な主にやっぱり私は整えていく。二章の十三節に主の真実という言葉が出てまいります。道路者である、共に委ねられたお互いが真実なキリストに整えていただく必要があります。このテモテの第二の手紙、これが書かれた時には非常に緊張の中にあったと思います。一つはこれから襲い来たる信仰者であるがゆえに襲い来たるところの迫害に耐え抜く必要とその備えが必要だったでしょう。